いします。
と最近勘違いシリーズをしてますけども、うんうん、今回はテレアポの勘違いを教えてください。
なるほどね、テレアポね、はい、まあ、ちょっとテレアポやってた時期がだいぶ昔だからさ、はい、ちょっと忘れてるところもあるんだけど、はい、まあ大体3つある勘違い、テレアポをしてる人の勘違い3つあって、1つ目が、丁寧な言葉、
はい、
で喋れば大丈夫、丁寧、テレアポは丁寧な言葉で喋るべきだと思ってるっていうことね、はい、まあ、もちろん汚い言葉で喋るよりかは丁寧な言葉の方がいいんだけど、でも注意してほしいのは、丁寧な言葉っていうのはもうあからさまにテレアポだって分かってしまうのよね、うん、例えば、B2C の場合だったら、プルプルプルプルっと、もしもし〇〇さんのお宅でしょうか、私〇〇と申しましてって言うのよ。もうその時点でテレアポやこいつって、うわっ、もうそれだけでうっってなるわけよ。まるまるさんのお宅でしょうか、すごい丁寧やろ、
はい、
火の打ちどころがないと思うんだよ、
はい、
だけど聞いてるお客さんはうわっテレアポやーってこうなるわけよ、
はい、
っつっていらん電話かかってきやがってって、そしたらもううちゃいらねえんだよガーってなるか、
はい、
バチャーンって切られちゃう、まあ、要はガチャ切りになっちゃうんだけど、
はい、
テレアポやっている側からしたらなんで丁寧にね、その喋ってるのにもかかわらず、
はい、
うん、なのになんで相手はあんなに機嫌悪くなってガチャンって切られるのかっていうと、それは単純明快で売り込みの電話だからね、
はい、
うん、自分にとって必要じゃない電話がかかってきたから出たわけよ。で、はい、電話を取るっていう時ってどういう時かっていうと、
はい、
自分の時間が奪われてる時なんだよね、
はい、
何かやってる時なのよきっと。例えば仮にテレビを見ていたとしてもいいし、料理をしている時でもいいのよ。とにかくそのお客さんっていうのは何かしていた時なのよ。 B2B も一緒ね、
はい、
会社でやってたら会社でボーっとしてるわけじゃないやん、なんか何かカチャカチャカチャやってたりとか、
はい、
見積もり書作成したりだとか、なんか会計やって、なんかいろいろやっているわけよ、
はい、
いろいろやってるわけでしょ。でも僕だったら例えば、動画をね編集したりだとか、
はい、
そう制作したりしてるわけやん、こう文章を作ったりやってるわけでしょ。それに電話がブルブルブルってかかってきて、こう要はノリに乗ってる時みたいなのがあるじゃない、はい、その時にバツーンって全てを中断させて出なきゃいけないわけよね、
はい、
でその出た時、例えば商談中でもいいよ、お客さんが来てて商談してる時とかに電話がかかってきて、まるまるさんのお宅でしょうかとか、はい、社長さんいらっしゃいますかとか言って言われるわけやんか、はい、もうお前うっそやなってなるわけよ、
はい、
もうガチャって切っちゃうわけよ。だっていらない電話なんだもんね、
はい、
自分のやっている仕事何かしらね、例えばプライベートだったら遊びでも何でもいい、テレビでもいいし、何か見てるとかでも何でもいい、漫画読んでるでもいいんだよ、
はい、
それを全部中断させてその不要な電話に出なきゃいけないわけでしょ、
はい、
要は時間取られてるわけだよね、
はい、
強制的に時間を奪われてるから、だから腹立つんだよねお客さんは。だからガチャーンって切られるわけよ、何やってんだっつって、
はい、
まあ、これ飛び込み営業も一緒なんだけどね、キンコーンと押すってことはもう強制的や。でほとんどの人はもうイルスを使うんだよね、
はい、
うん、でまた電話もほとんどの人は出ないんだよね、
はい、
固定電話の電話なんかにはもう出ない、
はい、
で着信の番号か電話番号を見て知らん番号やったとかだったらもう電話すら出ない。僕も出ないもん、だって知らない番号とかだったら出ないもんね。で最近はその電話帳アプリが入ってるから、
はい、
鳴らないんだよね、
はい、
着信が鳴らない。でこの前この番号どこだろうって言って見たら子どもの学生服ができましたよっていう、
はい、
電話がかかってきてたって、だけど繋がらないっていうね僕の携帯の方に登録されてるからさ、なぜか
、はい、
うん、そんな感じになってる、
はい、
だから丁寧に喋れば、
はい、
お客さんにね失礼がない、だから話を聞いてくれるもんだって思ったら大間違いですよと、
はい、
丁寧すぎる言葉っていうのは売り込みのテレアポっていうのは一発でバレちゃうから、
はい、
だからもう即アウト、うん、だから多分話も聞いてくれずに断られることがすごく多いと思うのよ、
はい、
これなんでかっていうと、もしもしの時点でテレアポやこいつっていうのがバレてるから、
はい、
うん、バレちゃってんだよね。だからその丁寧な言葉さえ喋ってたら大丈夫っていう考え方はちょっと勘違いですよということで、だからといって 失礼な言葉言ったらあかんで、おお前まるまるかとか言って言われたら、はい、あでもある意味えとかってなるよね、はい、何みたいななんかチンピラみたいなやつがかけてきよったみたいな、なんだこれってなる。でも相手がね旦那さんとか男性の人だったら、はい、誰に向かって言ってんじゃんこらとか言って喧嘩になっちゃうから、はい、それはもうあの目的とずれてるよね、
はい、
話を聞いてくれるために切られないために話をするのか、
はい、
最終目標は売るためやからね、テレアポって何か商品を売りつけるために電話してるのに、
はい、
ああお前さーとか言ったらそれは買わないよね、そんな失礼なやつから買わないとかなってくるから、はい、まあそれは勘違いしていかんよと、
はい、
で、2つ目があの要件を伝え、だからほとんどの人が要件を伝えれないまま断られちゃうから、
はい、
要件を早く伝えたいわけよ、
はい、
早く伝えたい、だから早く伝えたいがために早口になっちゃうんだよ、
はい、
そしたらどうなるかっていうとテレアポ独特の声になってるのよ、
はい、
あのショップのお店行くとさ、
はい、
よくあのショップ洋服のお姉さんとかさ、はい、あのいらっしゃいませ、
はい、
ちょっとあの発音が欲しかったけど、
はい、
あの独特の発音してはるでしょ、
はい、
いらっしゃいませが、
はい、
いらっしゃいませのなんちょっとわできへんわやってはるやん、
はい、
あれ多分どこのショップのお店もその誰が言ってても同じような感じで聞こえるでしょ、
はい、
あれ多分訓練されたそのいらっしゃいませなんやろなと思うけど、ああいう風に聞こえるから、
はい、
テレアポ独特の声になってるんだよね、うん、でしかも早口でしょ、だけどもうそれはもうテレアポやって思ってるから、
はい、
もうガチャンってなってるっていう感じだから、であとその早口になるからこれ3つ目につながっていくんだけど、
はい、
早口になっていくで話を聞いてくれる人ってのが出てくるわけよ、
はい、
切らずに、要は話を聞いてくれっていうか電話を切らない人っていうのが出てくると、でその人がお客さんだと思っちゃうんだけど、でもそれはお客さんじゃないですよと、まあお客さんになる確率は少しある、だけどもう一個の確率としてはあの何て言うの、遊ばせてるっていうか、あのからかっている場合がある、うん、俺も絶対買わへんけどどんなトーク使ってるんやろみたいなとか、まあ僕もガチャンと切らないのよ、ガチャンと切らないんだけど、でもまあまあ頑張ってねみたいな感じでガチャッと切っちゃうんだけど、
はいはい、
でもまあそれは、テレアポ側の人から言うと時間の無駄なんだよね、
はい、
うん、どうせアポにならない人に一生懸命喋ってしまうのよ、でアポにならないでも話を聞いてくれるのよ、ほとんどガチャ切りだから、ほとんどガチャ切りずっとされてる中で、
はい、
唯一100件かけて1件ぐらいよ、
はい、
話を唯一あの切らずに聞いてくれる人っていうのが出てくる時っていうのはね、そんな時やっぱり一生懸命なるのは分かるんだけど、でもあのその相手の返事が例えば質問であったりだとか、そのプラスの言葉で返ってきたらアポになる可能性はあるけど、やっぱネガティブなことを言ってきたりとかするやつっていうのはアポになる可能性がすごい低いから、それはもうちょっとお客さんじゃないですよっていうのをちゃんと見極めていった方がいいよねっていう感じなんだよね。でも多分ほとんどの社長さんって短期な人が多いから、
はい、
B2B だったらねすぐガチャーンって切ったりすると思うのよ、あと事務員ブロックで全然繋がんないっていうね、
はい、
事務員も分かってんのよ、だって社長さんから変な電話は通すなって言われてるんやから、
はい、
通してしまったら怒られるわけでしょ、
はい、
それはもう事務員さんもほらもうねえこれダメだよほら、
はい、
もう絶対通さないそんな変な電話は、
はい、
例えば今困ってるって言うと別やで、例えばもう仮にね、
はい、
コピー機が壊れかかっとると、
はい、
ああもうコピー機じゃあもう次新しいのにしよっかっていう時にたまたまかかってきて、
はい、
あのコピーなんですけどって言われたら、あちょうど考えてるのよと、
はい、
で私も困っているとで、よかったらその社長さんがいてる時間帯に通すから、
はい、
あのかけてみてねっていうのはありえるかもしれないけど、まあ、そんなのはまあまあないよね、だって今の日本製のコピー機なんてそうそう壊れるようなもんじゃないから、はい、リース確か今5年とか6年とかだったと思うけど、
はい、
うん、まあ、7年8年使っても大丈夫だからね、
はい、
まあ、あの儲かったらねどんどんどんどんこのリースでやってったらいいんだけど、まあ、そういう風な感じでもあるし、でまたコピー機な、コピー機ね、もうプリンターとしてしか使わないからね、
はい、
うん、だからプリンターでいいんじゃないかとかも思っちゃうし、今後ペーパーレスがどんどん普及していってもしかしたら、ね、紙いらなくなるかもっていう、だって僕もお客さん、僕は B2C よ、
はい、
B2C なのに僕はもう最近見積書メールで送ってるもんね、
はい、
もう紙ベースで送ってないもん、もうその あの情報リテラシーが高いお客さんね、はい、もう LINE とかメールで送ってくれてもいいですよっていう人はもうそれで送ってるもんね、はい、紙じゃなくて、はい、うん、紙ベースでもう最近送ってないから逆にちょっとびっくりだよね、そういう意味だよね。でもまあ DM だとかニュースレターなんかは紙ベースで今はやってるけど、はい、そのうちなくなるかもなくなるかもしれんな、うん、そんな感じかな。まあまあちょっとこれ微妙で分かんないけど、はい、うん、でもまあまあ、お客さんによるよね、はい、お客さんの属性によるから、まあ、そういう意味で、まあ、ちょっと今最後ずれちゃったけど、はい、テレアポって丁寧に喋ればいいだとか要件を伝えるために早口に言うだとか話を聞いてくれる人がお客さんになるっていうのは大きな勘違いだから、それはもうちょっとやめましょうね。でテレアポも僕はずっと前にやってたから、はい、もう今はちょっと違うぞって今現役でバリバリやってる方から言わすと、お前それちょっと違うんじゃないかなとか言って言われちゃうかもしれないけど、はい、ただまあ当時僕がやってた時に、はい、バカ丁寧に喋ったらいいわけじゃない、はい、うん、で、すごい良かったアポトークがあって、はい、太陽光発電の時ね、太陽光の時に丸丸さんのお宅でしょうか、一番最初にもらったそのスクリプトっていうか台本は丸丸さんのお宅でしょうか、私丸丸と申しますと、で、今太陽光発電の施工例のご案内なんですがっていうトークやったら、これのトークは鉄板だからこれを一字一句間違えず言うなとか言われたんだけど、やっぱそれじゃあトークはアポにはならないことが多いんだよね。で上司がそれを見つけると、お前なんでそれを変えるんだとか、なんであの言葉変えるんだとか言って怒られたりしてたんだけど、でも売れているアポインターさんって実はその会社からもらってるスクリプトのトークと同じようなことは言ってないんだよね、
はい、
実は、うん、なんか会社からもらう台本っていうのはそんなに当てにしなくてもいいし、自己流に僕は置き換えていいと思う、自分のやり方で、はい、とにかく営業マンの行き先を作らせばいいわけだから、
はい、
まあ、あとはクロージングの技術もあるし、あと、はい、電話でね何を喋ってるかにもよるんだけど、だけどまあまあまあ営業の行き先を与える作るっていうことを考えたら、まあ多少はずれてもいいよ、うん、多少ね、多少よ大きくずれたらちょっと後のクローザーの営業の人がすごい苦労するだけなんだけど、うん、なんかテレアポもさっき言ってた○○さんお宅でしょうかってバカ丁寧に喋るやつよりかは、丸丸さんお宅でしょうか、電気代が8割以上削減するシステムをご存知でしょうかって言っていきなり質問に入るっていう、トークがあったのよ。そういうのも入れていったらかなりイレギュラー、だから普通のテレアポに慣れてる人から言わすと多分すごい違和感があるしすごい喋りにくいんだけど、その違和感ってお客さんも感じるのよね。え、何これ。だから当時言ってた時って丸丸さんお宅でしょうか、私丸丸と申します、で、太陽光発電の施工例のご案内なんですが、ったらガチャ切りされてたところが、丸丸さんお宅でしょうか、今電気代が8割以上削減するシステムをご存知でしょうかって言ったら、え、何それってなったのよ。今までガチャ切りバチバンされてたのは、え、何それって変わったのね。だからテレアポって20秒が勝負だから、その20秒の間に〇〇さんのお宅でしょうか、私〇〇と申しますっていう言葉を本当に言っていいのかな、ね、だってその20秒以内に何を伝えなきゃいけないかっていうと、相手に得になることを言わなきゃいけないから、うん、この2つって多分相手に得になることじゃないから、なるべく必要最低限した方がいいと思う、うん、で失礼のないように言っていくためにはどうしたらいいのかなっていう感じで考えたら、結構質問っていいと思う、うん、丸々のご案内なんですがとか言って言われるよりも、はい、丸々のご存知ですかって、
はい、
質問されたら相手答えたくなるから、
はい、
え、何、え、え、え、はい、しかも今まで聞いたことないようなトーク、
はい、
何やったっけな、なんかでも前見たか聞いたかで、
はい、
社員のやる気を上げて売上が 130% アップするシステムは必要だと思いますかとか言ってこう聞いたりするのって、
はい、
ええってなる、
はい、
え、何それ、それは必要だと思いますかとか言って、
はい、
どう思いますかとか言って、
はい、
え、それはそう、本当にそうなるならいいですよけどね、はい、みたいな、あ、だったらよかったんですけどとか言って話を進めていくっていう、はい、従来のセオリーとはちょっと違う質問から入るっていうやり方っていうのが意外といいと思う、
はい、
うん、もし今テレアポで 全然入らないとか、そのもうトークがわからないっていうふうに困ってるんだったら、そういうトークを使ってみてもいいかなと思うし、もう一つはテレアポでね、多分一つの利点をずっと言っていってる人が多いと思うのよ。そうじゃなくて、商品のメリットデメリットっていうのをずらーっと並べていくのよ。でそのメリットとかを投げかけていくっていうのがいいと思う。デメリットを投げかけていくでもいいと思う。そんなんでもいいし、丸々で困っていませんかって喋ってもいいし、で A と B のメリット2つを同時に言ってみる、次は C と D を言ってみるとか言っていって、その中で一番いい反応のいいね、レスポンスの高いやつをやっていくっていうやり方にしていった方がいいと思う。これって結構マーケティングなんだよね。ちなみにさ、南海キャンディーズの山ちゃんって、あれなんだって、その M1 に行こうってしてる時って、そのライブでこのネタとこの A のネタ、 B のネタ、 C のネタっていうのを順番にやっていくんやって。で A のネタやって、 B のネタやって、 C のネタやって、でどっちの方が反応が良かった、お客さんが笑ってくれたかっていうのを計算というか測って、でその次はじゃあ A1A2 っていうふうに A3A4 とかってやって、こうずっと切り替えてこう組み替えやってたんやって。でその中で A の1と A の2やったら A の1の方が良かった、 B の1と B の2やったら B の2の方が良かったとか言って、 C の1と C の2やったら C の2の方が良かったって、こうそれぞれいいやつ全部こう取ってったんやって。でその全部がウケるなっていうネタをそのライブとかで作ってから M1 に行ったんやって。だから全部のネタがそのライブで実際にお客さんが大受けしたネタばっかりをボンボンボンボンボンボンボンボン入れていったっていう話らしいね。だからそれもマーケティングだよね。マーケティングなんだよ。だから南海キャンディーズの山ちゃんって結構それを聞いた時に、あすげえって、それもマーケティングの考え方やん。お笑いでもそのマーケティングの考え方やってるから、だからテレアポやってる人って実は結構ね、上司がちょっと脳みそがちょっと筋肉っぽい人が多いから、俺はこれでやってきたから、これでやるとか言って言う人が多いんだけど、でもそれちょっと置いといて、多分それは昔の時代それが通用してたのは、今はそれじゃないから、今は多種多様な成熟社会で何にお客さんがヒットするかわからないわけよ。どの利点になと思うかどうかが違うわけだから、それをこう組み合わせていって、どれが一番いいのかっていうのを調べていってやっていった方がいいと思う。だから一つの台本だけでずっとやっていくっていうのは結構難しいと思うな。だって地域が違えばお客さんも違うわけでしょ。だからそのお客さんも違ったら、そのお客さんがいいなと思うところが違うわけでしょ。そういう意味も含めていろいろテストをやってみるっていう、多分テストするっていう考え方がない人が多いと思う。だって営業畑出身の人ってマーケティングって多分調査のことだと思ってるから、マーケティングなんだそれって、もう関係ないわと、俺が言ったら売れるんだよとか言う人なんだよ今違う、そういう人多分売れないと思う。売れないから、そういうのをちょっと変えていって、マーケティング型の脳みそに変えていった方が、営業セールスっていうのはちょっと筋肉系ね、オラオラオラオラって、マーケティングっていうのはちょっと頭脳系みたいな感じだから、多分今頭脳系の方がいいと思うからね、そっちの方にちょっとシフトしていってもらえればなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。